言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。今日お読みいただいた聖書には、神を徹底的に信頼した人というのが出てきます。聖書の中には、神を信頼した人もたくさん出てくるけど、信頼しない人もたくさん出てきますよね、両方ちゃんと書いてある、面白いなと思いますが、今日のは特に神を徹底的に信頼した人たちが書かれています。一人目はダニエルでした。このダニエルは、イスラエルがバビロンに敗れて、主だった人たちがバビロニアに連れて行かれるという、その捕囚期に、バビロニアの王、ネプカトネザルによって教育を施されるんですね。このイスラエルから連れてこられた少年たち、何人もいたんですが、その中でこう有能と思われる人たちをたくさん、ネブカドネザルはバビロンの教育を施すという、そういうことをした人だったようなんですよ。で、まあそうたくさんいる少年たちの中の特にこう顕著だったのが4人いたんですね。で、その4人のうちの1人がこのダニエルです。若かったからでしょうかね。彼らは他国の文化を柔軟に吸収することができた。そしてその才能を十分に用いられて、特にこの4人のうちダニエルは、ネプカトネザル王以後3代の王にわたって王に仕える、そういう行政官のトップに任じられる、そういう人にこうなっていった。他の3人も行政官としてずっと用いられるようにこうなっていくんですね。聖書の中でこの4人のことをよく知られている物語、多分一番有名なのでしょうかね。ダニエルではないこの3人、この3人が燃え盛る炉に投げ入れられるという、ね、でも無傷で守られるという話、これは大変有名なお話かもしれません。でダニエルの話で一番有名なのは、今日お読みいただいた獅子の穴に投げ入れられるという、それでもやはり無事に守られたという、そういうお話ですね。どうしてこの4人が燃え盛る炉、しかも通常の4倍も熱いとかっていう、だから連れて行った人たちが焼け死んじゃうっていうくらいすごい炉に飲み込まれたのに3人は平気でしたとか、獅子に食われそうになったけどダニエルは平気でしたとかっていう話、そっちの武勇伝というか、すごい素敵な話っていう方だけ心に残っちゃうんだけど、なぜこの4人がそういう目に遭うことになっちゃったのかっていうと、それはこの4人がネプカドネザル王に教育を施されて、寵愛を受けて行政官に任じられるっていう、そういう大恩ある王の命令であるにもかかわらず、自身の神であるヤハウェをずっと捨てなかったからなんですよね。ヤハウェに対する信仰を捨てなかったために彼らは苦難に遭うんですよ。で、それは実は、炉に投げ込まれるとか獅子の穴に放り込まれるとかっていうよりもはるか以前に、つまり彼らが、少年たちが王に集められてバビロニアの文化をこう勉強させられている時から実は始まっていたんです。その少年たちにはネプカドネザル王の特別な計らいで、バビロンの神殿に捧げられた肉を食料として与えるっていうことが決められたわけですね。それは最善のもてなしですよ。最高のもてなし。神に捧げたものを食べていいなんていうのは、例えばユダヤの文化の中では祭司にだけ許された特別な事柄ですよね。それと同じようなことがこの少年たちに与えられたんです。ところがその最上級のもてなしを受けている彼らはそれを拒む。この4人はそれを拒むんですね。で、野菜だけ食べるっていうわけです。そうすると、その、 少年たちの世話役を任じられた人が困っちゃうわけですね。で、他の少年たちは肉を食うわけだから。でもこの4人だけそれしないと、例えば顔色が悪くなったり、明らかにこう生育が阻まれてしまう。肉を食わないためにね、成長が著しくないとかね、不健康になっちゃうとかね、そういうことになったら、王が特別の寵愛をくださっているにもかかわらず、それをこう粗末に扱ってしまったということで、その給仕役といいますかね、監督の方が王からこう懲らしめられちゃう可能性があるわけで、いや、それはだから困るよっていう話になる。でもダニエルたちは、とりあえずやらせてくれと。で、その後、その、試しにやっている間に、他の人たちと自分たちとが明らかにこう、劣るようなら、我々の方がダメージを受けているようなら、その時は肉を食べます。でも、とりあえずやらせてくださいと言って、頼み込んで、こっそり肉は食わない。つまり、神殿に捧げられたものを取らない。ヤハウェに対する信仰を貫きたいということなんですが、それをした結果、まあ、その使用期間が終わった時には、他の誰よりもこの4人が血色が良かったっていうお話が書かれてるんです。そこからダニエル書っていうのが始まってるんですよ。だから、それが伏線なんですね。この4人は、バビロニアに連れて行かれて、バビロニアの王から特別な計らいを受けて、バビロニアの文化や風習や法律やあらゆるものを教育を施されて受け入れたんだけれども、ただ一つ、バビロニアの神だけは受け入れなかったっていうのがもう最初から最後まで貫かれている物語ですね。それが伏線なんです。だから、ダニエルが獅子の穴に投げ込まれるのも、まあ、ある意味当然であった。そして、驚くべき奇跡を神が起こされてダニエルを守った。あるいは他の3人を神は守ったっていうことがここに書かれている。そういうことなんですよね。それから今日お読みいただいたところで出てきたもう一人は、ローマ帝国の軍人で無名の百人隊長でした。名前が知られてない人ですよね。でもこの人はただの軍人ではなく、どうやら人としても大変優れた人だったようで、ユダヤ人の長老たちからも慕われていた人たちだった。まあ、あんまりこういうことはないんでしょ？軍人が、占領した土地を守るために使わされていくわけですから、彼の使命は、自分の領土、与えられたこの領地の住民たちが自分の王に対して敵外心を持たれることを非常に恐れるわけですよね。独立運動とか反帝国運動とかされたら困るわけですよ。それは即その隊長の管理能力の低さを表すわけだから。だからどうするかって言ったら、通常ならね、厳しく管理するわけですね。まあ大体占領地の軍人は占領民をいじめるわけですよね。手ひどく扱うのは当たり前ですよね。米軍占領下の沖縄はまさにそうだったわけでしょ。だから女性たちは本当に一人で歩くことは危険だったし、交通事故なんかもしょっちゅうあった。沖縄の人たちが殺されることなど、米軍にとっては何の痛みもなかったっていうことですよね。まあそれを我々は切り捨てて、あそこはアメリカのものになっちゃったからといって、本土側の人間はもちろん沖縄の人の痛みや苦しみには全く関心を払わなかった。それが普通なんです。でもこの百人隊長はそうじゃなかった。そうじゃなくて占領地の人々に愛されていた。そういう特別な、まあ、人として優れた面を持っていたんでしょうね。で、この人の頼れる部下が死にそうになっている。だから、イエスに助けてもらうように、この百人隊長は願っているのです。 ただ自分が異邦人である、つまりイエスにとってユダヤ人にとって自分はローマ人であるということを十分にわきまえていたので、彼はイエスを迎えに行くことも自分の家に招き入れることもふさわしくないと思った。そして言葉だけ、イエスの言葉だけを求めた。今日の箇所で言うと7節に、一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してくださいと書いてあります。これこういう言葉だっけと思ってちょっとびっくりしたんですが、口語訳の方がやっぱり僕は馴染んだのかなと思いますが、ここ口語訳ではただお言葉をくださいってなってるんですね。好みの問題で言えばただお言葉をくださいの方が好きだなと思いますけど、ただお言葉をください、そして私のしもべを直してくださいというのが、まあ、ここの言葉だったわけです。で、実はこの百人隊長のしもべを癒す物語というのはマタイの福音書にも同じ物語が書かれています。ですからマタイとルカは同じ何か資料を持っていて、それを自分の福音書に書き写したということでしょうよね。で、ちょっと趣が異なるんだけど、ヨハネ福音書にも似たような話は実は書かれてまして、そこは役人の息子を癒すという物語、マタイでしたら8章にありますし、ヨハネでしたら4章にあります。しかしルカ、今日はルカ読んでるんだけど、ルカにとってはもっと似ている物語を書いてるんですね。それは使徒言行録の10章です。そこに、コルネリウスカイサリアで幻を見るという長い物語があるんですね。で、その物語の書き出し、これ使徒言行録10章の1節2節のところはこう書いてあります。さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。コルネリウスの、人となりがここに書かれているのを読むと、今ルカ福音書で読んだ百人隊長と非常によく似ている。人として優れていて、ユダヤ人たちからも、ユダヤ人の長老たちからも慕われるような人だったっていう、それはルカのお話。使徒言行録の方も同じですよね。信仰心厚く一家揃って神を恐れる人だった、民からこう信頼を得ていたっていう、そういう人物ですよね。で、このコルネリウスが一体何をしたのかっていうと、この百人隊長を通してペトロが異邦人の群衆に福音を語るチャンスを得るんですね。そしてその言葉をペトロが語っているうちに、異邦人の上にも聖霊が下るという出来事をペトロは体験する、それを目撃するということになります。このやりとりはなかなか面白い、非常に長い物語で、ペトロがお腹空いた時にね、こう幻で食べ物が吊るされて降りてくる。でもその中にはユダヤ人が清くないとして食べてはいけないと言われるものも入っていたっていう。で、いや私それはごめんなさい食べられませんって言ったっていう、それ3回も同じものを見る。そしたらコルネリウスから来てほしいという声がかかって、そしてその時初めてその夢の意味をペトロは知るっていう、そういう物語ですよね。使徒言行録っていうのはルカの続編、ルカ福音書が一編だとすれば第二編が使徒言行録ですよね。福音書っていうのはイエスの言行録だし、 使徒言行録は文字通りイエスの後を受けた使徒たちの言行録ですから、その2つをルカは一緒に書いたっていう、同じ人に捧げるために書いたということになってますよね。この使徒言行録はですから、使徒たちの手と足を通してイエスの福音が世界中に広められていく、異邦人に広まっていくっていう、そういう物語として使徒言行録は書かれているわけです。で、コルネリウスの物語っていうのはその異邦人伝道のスタートの物語なんですね。で、ところが今言ったようにルカ福音書でイエスがすでにローマの兵卒を癒す、百人隊長のしもべを癒すということをすでにやっているわけでしょ。ということはイエスによって異邦人伝道がもう先導されている、イエスがもう先に行っておられたっていう、述べ伝えられる福音が異邦人にも光をもたらすものとなる時が来るということをユダヤの人たちは信じられないわけですよね。いや、あっちゃならないことだったわけですね。異邦人が救われるなんてことはないわけで、救われるのはイスラエル民族だけなはずですからね。でもイエスはその隔てを取り除けて、こう乗り越えて異邦人と接することを自由になさっていた。で、それが先駆けであるならば、やがて福音の光は異邦人にも到達する時が必ず来るのだと。で、その、まあ、言ってみれば、スタートとしてペトロがコルネリウスと対応するっていう時には、ペトロには迷いがあるわけでしょ、まだ。本当にこんなことやっていいんだろうかっていう迷いがあるわけですよ。でも話しているうちに異邦人に聖霊が下るというのを彼は目撃して、それに驚くわけです。異邦人も聖霊を受けるなんてことがあるんだっていうことを彼はそこで気がつくわけでしょ。その時にペトロはこう恐る恐るいいんだろうかと思いながら、迷いながら行ったのだけれども、大丈夫、迷わなくていい。だってイエスがもうすでにやってるんだから。という、そういう構造をルカはここに持ち込んだんだと思うんですね。まあ当然、資料の時差で言えば、ペトロの物語の方が多分より近いわけですね。書いている時期に近い方でしょ。イエスの出来事の方がもっと遠い出来事ですよね。でもだから後から起こったことを前の方に持ってくるっていう、そういう手法は当然創作の段階で取れるだろうから、どちらが先だったのかは本当のところはわからないですよ。でも少なくともイエスは異邦人伝道にためらいを持たなかった。でペトロはためらいながらだったけど、それができて驚くべきことを目撃した。振り返ってみれば、それはイエスによって先駆けられていたことだったんだよねっていう、そういう構造をどうもルカは自身の書いた第1部第2部で完結させようとしていた、そういう節がありますよね。それにしても今日読んだルカ福音書の百人隊長っていうのは、最後までイエスの前に現れないんですよ。ていうか、まあ、逆に言うと、イエスは最後まで百人隊長その人に会ってない。二人が出会ってはいないでしょ。これがコルネリウスとペトロの時とは違いますよね。コルネリウスとペトロは顔と顔を合わせているんだけど、イエスと百人隊長は顔を合わせてないです。で、まあ、今流行りの言葉で言えば、イエスはこう、リモートで百人隊長のしもべを癒しているわけです。言葉をくださいって言われて、その言葉を、ま、 こうよろしい清くなれも言ってないんだけどね、本当は言ってないんだけど、でもリモートでこの信仰は驚くべきことだって言った時に、しもべは癒されている。だからこの二人は顔を合わせてないんですよ。でも顔を合わせなくてもきっとイエスなら癒してくださるという信仰を百人隊長は持っていたということですよね。少し話ずれますけど、ナーマンという人が旧約聖書に出てきます。エリシャの物語の中でね、ナーマンはやっぱり外国の兵隊ですよ。でもその重い皮膚病にかかっちゃった。王に信頼される人なのに重い皮膚病にかかっちゃって、それは罪の印でね、どこの国でもその重い皮膚病はこう毛嫌いされるっていう、そういう状態になってしまった。で、自分のところで捕虜として連れてきたイスラエルの娘が、イスラエルには神の人がいるから、その人ならこの病気をきっと治してくださいますよって助言する。それでナーマンはエリシャを訪ねていくんですよ。ところがエリシャは、これまたイエスと同じでね、リモートでヨルダン川で7回体を洗えた、そしたら治るって言うんですね。ナーマンは怒るんですよ。それ、私わざわざ来たんだぜ、なのに顔も見ないし、こう触って癒してもくれないのか。まあ、そうだと思いますよね。治してほしくて来たのに、触ってもくれない、会ってもくれないんですから。で、ものすごい怒るんだけど、彼の部下がなだめるわけですね。いや、もっと面倒なことを面と向かって言われたって、あなたは受け入れるでしょ、治るためには。だから体洗えって言われただけじゃん。そんな簡単なことを、まあ、試してみる価値はあるんじゃないってこう諭されて、思い直して、ヨルダン川で体を洗っているうちに治っていく。そういうお話ですね。とっても印象的なお話ですよ。リモートで治されるっていう時には、そういう関係がもしかしたらあるかもしれないですよね。バカにしてんのかっていう思い。まあ、ナーマンの気持ちより僕はよくわかるね。むしろこの百人隊長の方がすごい、信じられない思いですよ。お言葉をいただければ治りますと本当に彼は信じている。非常に強く確固とした信頼をイエスに対して置いているわけです。愛もしないのに、見たこともないのに、会ってもくれないのにですよ。信頼している。それはそのまんま実は私にも当てはまってるんじゃないですか。どういうことか。私たちがイエスこそキリストであると信じるのは、イエスを見たからじゃないでしょ。見てないんですよ。生きているイエスを知っているからでもないです。私たちがイエスを知るのは、イエスが語られた言葉であったり、あるいはそのイエスの言葉を聞いた弟子たちの証言だったり、あるいはそうやって伝えられたイエスを信じて生きてきた先達たちの生き様に触れて、イエスは神の子なんだと信じたわけですよね。決して顔と顔を合わせたからとか、実際に私に触れてくださったからとか、そんなことはないわけです。全く見てない、見ないけれども、私たちは信じているわけですよね。これはヨハネ福音書でイエスがトマスにね、最後に言った言葉、思い起こさせますよ。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。私たちはそんな立派なことじゃない。見ないのに信じたから僕らは立派なんだって言ってるんじゃなくて、 見ないで信じる以外に方法がないんですよ、私たちはね。それ以外の方法はない。でもその時に、いつの間にか私たちは、福音書に綴られているイエスの言葉には力があると信じることになるんです。そこに語られていることが真実であると信じることになる。事実かどうかは問題ではない。でもそこに真実があって力がある。そしてそれが真実だからこそ、私たちの上に、私たちの側には何にもふさわしい成果とか能力とかが何にもないにもかかわらず、この私たちの上に神の救いというとてつもない奇跡が起こるということを経験するんです。気づかないうちに私たちはイエスの言葉を信じ受け入れていた。そしてその言葉には力があった。その言葉にはこの目で見ることはできないけれども、イエスご自身が生きている。臨在の力と言いますかね。だから私たちはあの百人隊長と同じくイエスに願うのです。ただお言葉をください。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの言葉があなた自身であるように、私たちは私たちの主の言葉を主ご自身であり、主の臨在そのものであり、また来臨の主であると信じています。私の努力によってそれをつかみ取ったのではなく、神様によってそのように導かれたのです。だから今、私たちは一人一人の自覚を持って神様に願います。ただ、お言葉をください。復活の主、イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。アーメン。